ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは、名古屋市の港区障害者機関相談支援センター副センター長相談支援専門員の海田博之さん、そして同じく、相談支援専門員の長尾清美さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、長尾さんは以前もね、はい、来てくださいました、はいはい、太田くんの、ね、付き添いというか、はい、みんなで、
は
い、
そうですね、
はい、お久しぶりに出演ですが、はい、海田さんは初めて
ですね。初めてです。
瀬戸はどうですか、来たことは。海田さんは
初めてです。
初めてでいいとこですので、また
来て思ったより都会でびっくりしました。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。さあ、そうなんです、港区からお越しなんですが、港区障害者機関相談支援センター、障害者機関相談支援センターってよく聞く言葉かなって私的には思うんですけど、聞いたことがないという方、どんなところか知らないという方もいらっしゃると思うので、どんなことをやっているところかちょっとご紹介していただけますか。
はい、この港区障害者機関相談支援センターというところは、
はい、
名古屋市16区あるんですけど、各区1箇所ずつ、設置されている、はい、相談業務の一番、中核的な、ところかなと思ってまして、
はい、
で例えで言えば多分介護保険でいきますと、
はい、
地域包括支援センターの、
はい、
障害者の番みたいなところですかね。
これ相談っていうとどんな相談でもいいんですか。
そうですね、機関相談支援センターになってからは、障害と名の付く、もしくは障害あるかないかというところの、はい、曖昧なところも全て、相談の窓口には今なっております、う
ん、これだから障害者ってなってるんですけど、障害児でもいいんですか。
そうですね、障害者児と言った方がいいでしょう。
これ機関型とか機関型じゃないっていう言葉を聞くんですけど、なんかあるんですか。
そうですね、これ機関相談支援センターの名前はまだこの、平成26年から始まってまして、
はい、
それまでは実は委託の相談支援事業所、地域生活支援センターというのが、おそらく平成12か14年から始まってる事業ですかね。
機関というとそこがする、委託と機関の違いってことですか。
委託です、両方とも委託なんですけど、
表現機関っていうのはどういう意味なんですか。
そうですね、中心というか、
そういうことなんですね。とにかく港区の中の障害児者、もしくは別に手帳がなくても、あれって思ったこととか分かんないなっていうことは、ここに行かずに来ていただいてもいいですよっていう、そんな場所なんですね。はい、
そうなんですね。
お二人は仕事の内容としてはどんなことをされてるんですか。
そうですね、障害を持ってる方、障害じゃないかと思う方の、例えばお仕事がしたいんだけど、障害を持ってるからこうなかなか働くことができないんだとか、普段普通に生活してるんだけども、うまく生活ができない、例えば、障害があるからお掃除ができないとか、買い物に行けないとか、交通事故で、障害になる方とかもいらっしゃると思うんですけど、突然できなくなってしまったとか、本当にたくさんいろんな、ことがあるんですけども、そうですね、本当に障害で困っている方の相談は何でも乗りますよっていう、細かく言えばすごくたくさんあるので。
それは例えば長尾さんが担当している、新しい方は別として、担当している方がいるんですか。
そうですね、担当相談支援専門員っていう資格があるんですけど、うん、それは高齢者のケアマネージャーみたいと同じような形で、
はい、
福祉サービスの調整をするっていう役目もあるんですけど、うん、そこはまあ本当に担当者としてっていうのはあるんですけども、うん、普段の相談に来る方はまあそこに私がいればその方のお話は聞きますし、
なるほど、はい、で海田さんは、まあ、副センター長ということですので、はい、そうですね、ちょっとまた違うんですか、ま、内容的には
内容的には一緒なんですけど、まあ、役割的には、まあ、要はもう少し地域にちょっと目を向けていくっていう役割を自分の中で考えてて、まあまあ、これも各区に自立支援連絡協議会って名古屋ではあるんですけど、はい、多分他の市町村だと自立支援協議会ってちょっと名前が若干違うんですけど、はい、同じようなものなんですが、それを、まあまあ、事務局的に運営したり、地域に、まあ、どれだけ、まあ、障害の方が、まあ、生活しやすくどうしたらいいかということをこの協議会で話し合ったりしてます。
港区は何か特徴があるんですか。
特徴は
人工的にこうだからこうだとか、
まあ端的っていうと港区は16個の中でも比較的人口は14万ぐらいで、
はい、瀬戸より多いですね。
あ、多いですか、名古屋では多分真ん中ぐらいだと思うんです。で、障害の手帳を持った方たちが、3障害、まあ、身体障害、うん、知的障害、精神障害含め約1万人、
はい、
いまして、で、まあ、あとは港区という土地側なんですけど、うんうん、これ最近港区の課題なんですが、まあ、生活保護の世帯であって、その中で障害の持ちの、特に母子家庭で多子という、
はい、言葉が多い、
言葉がさらに外国人っていうのが多いです。そういった中で、まあ、いろんな言葉だけでなく、経済的にも背景があったりとか、うん、いろんな悩みの中に障害というのはくっついて、うん、やっぱり来ている状態が港区の特徴かなと思っています。
なるほど、ね、やっぱりセンターいろいろ地区にあるんですけど、やっぱりその地区でね、課題っていうのはね違うんですよね。で、今度7月7日に GO 福祉というイベントがあるんですが、これが名古屋学院大学日比野学舎の方であるんですよね。私もちょっとこれ実は出演するんですけど、内容をね、この GO 福祉っていうイベントはもう何回かやられてるんですか。
そうですね、3回目に今回で3回目になるんですけども、はい、初めて行ったのは3年ぐらい前なんですけど、はい、ちょっと1年置いて、うん、去年の11月と今年の、まあ、7月7日七夕の日で3回目になります。
はい、どんな内容なんですか。
ね、事業所、まあ中川区、名古屋市の中川区、はい、厚田区、中村区、港区の福祉サービス事業所が集まって、はい、まあ、こんな福祉サービスがありますよっていう紹介もするんですけども、うん、紹介をするのと、うん、あと、まあ、障害を持っている当事者の方が、まあ、ゲストに来て、まあ、いろんな活動を紹介したりだとか、あと、まあ、今回福祉の、まあ、福祉の仕事をする人材がちょっと少ないので、はい、福祉の仕事の魅力を伝えるようなことを話をしたりとか、あと、まあ、あと、まあ、障害持ってる方の作品の展示をしたり、あと先輩の話っていうのがあるんですけど、それは今福祉サービスを使ってる方が、まあ、どんな風に福祉サービスを使ってて、まあ、どんな生活をしてるかっていうところを、まだ使ったことがない、ちょっとまあ生活に心配あるんだけど、今後どうしようって言った方に伝えれるように、っていうような、もう本当いろいろ盛りだくさんで、
本当ですね、はい、じゃあ利用者側の方だけじゃなくて、はい、こう支援者側というか、はい、働きたいっていう、はい、職員として働きたいっていう方も、はい、オールマイティーに、ね、はい、っていう感じなんですね、はい、過去2回振り返ってみてどんな感じだったんですか。
去年は、そうですね、
盛り上がってました。
そうです、去年結構盛り上がってます、その先輩の話がすごく好評だったのが私の中で、
そうなんですね、
印象的なんですけど、 先輩の話の中で、うん、就労移行支援っていう福祉サービス の、うん、あの使った方が、そこの就労移行を使って一般就労できました、っていう方のお話があったんですね、でちょっと残念ながら私はその先聞けなかったんですけど、その反響が結構すごくて、福祉の仕事をしている方がそういう話を聞いて、まあ、と仕事しててよかったなって思ったのもあるし、その仕事に不安を抱えている方がその話を聞いて、可能性がいろいろあるんだなっていう、ことがこう感じてもらえたのかなと思いますね。
このチラシにね、福祉用語豆知識って書いてあって、福祉事業所をご存知ですか、で、あの説明がね、就労移行支援トップにあるんですけど、企業で働きたいと思ったらまず就労移行支援、ビジネスマナーやコミュニケーションをはじめ就職に必要なビジネススキルを身につけます。自分の特性に合った企業へ就職活動をします。通院しながら利用できますというふうに、あの就労継続支援 A 型はこうだ、 B 型はこうだ、生活介護はこうだと、これいいですね。
ありがとうございます、
あの、まあ、チラシで本当に、チラシでもこう分かってもらえるように、あの障害で悩んでてこういう福祉サービスを、があるってことを知らない方がまだまだたくさんいるんですね。
そうですね、
でこれに出会って、まあ、人生が変わったっていう方もたくさん見えますし、あの知らないことっていうことがちょっとね、本当に可能性のところがね、こうなかなか踏み出せないって方がいるので、
じゃあちょっと早速内容ですが、7月7日土曜日10時からスタートいたしまして、まあ、3時半までね、もう長い間楽しめますけども、参加無料で予約不要でお越しいただくことができるんですが、まずどんな感じなんですか、流れは。はい、出演者が何人か、いや私ね司会なんですけど、まだ分かってなくて大変失礼いたしました。
今日ちゃおう。
はい、ロッドファルコンさん。
そうですね、あの一番初めにオープニングで、はい、あの南養護学校さんが、はい、の音楽部さんが、はい、まあ、ダンスや歌を歌ってちょっと初めに盛り上げて、
いいですね、はい、結構な人数で、
そうですね、 2、30人、
わーすごいですね、はいはい、オープニングはダンスですね、はい、歌とダンスで、
はいはいはい、で次にロッド・ファルコンさんのステージがあって、はい、います。
ロッド・ファルコンさんってね、またまたかっこよくてね、素敵な方なんですけど、はい、福祉ラッパーっていうふうに、ね、そうですね、歌ってますよね、はいはい、結構上手ですよね。
すごく本当に福祉のことを歌ってるんですけど、すごくかっこいいので、そうじゃないような、
そうなんですよ、そうなんですよ、はい、ヒップホップアーティストなんですが、はいはい、今もなんだろう、本職にしているんですよね。
はい、あの独立もして、あのまあ本当に立ち上げて、
レーベルをね、
レーベルを立ち上げて、はい、CD も3枚ぐらい出してますか、ね。
だから元々は福祉職 で、
あの生活介護、そのデイサービスみたいなところで働いてて、あのその前からラップはしてるんですけども。あのまあ、違う方向からその福祉のところ の、あの可能性を探って、なんか伝えていきたいっていうところの思いで、あの福祉ラッパーとして、
ね、はい、で今はお仕事を辞められたんですかね、福祉職の方は。まだやられ、
まあ、アルバイトで、あの福祉の仕事もしながら、あの音楽のとこ中心で、
はい、そう変わったんですね、このベクトルがね。
そうですね、はい、ね、本当にいろんなイベントに呼ばれて、いろんなところで活躍されてるのはお聞きします
ね。またあのすごくこう感じがいいんですよね。
いいですね、
とってもあの、
いい方で、ね、
優しくて、
ね、はい、前ね、あの番組出てくださいって言った時は、あの福祉職ががっつりだったので、そのうち僕出れるようになりますみたいなね、あの感じだったので、そろそろじゃあちょっとね、出ていただいてもいいかなという感じですが、
今はちょっと活動を、されてないって言われたんですけど、あの障害の方と一緒にラップ教室も、はい、三重県の方で、はい、してて、
ラップっていうとちょっとチャラチャラしたイメージですけどね、違うんですよね。
アイウェオがラップになるんです
よ。アイウェオのラップはもう第1回からあのやっていただいてて、会場ですごくみんなが
受けます
。特に、ま、 障害を持った方だけでなく、一般の方でも非常に一緒に踊っていただいているので、
どんな感じなんですか、
みんなで
楓さんできますか、2人で、
はい、あゆうべおーみたいな、
かきゅっきょこーという感じで、普通の言葉をノリで、ラップは難しくなく普通にできるものだよっていうことをちょっと教えてもらったなと。
なるほど。じゃあ普段今から喋りたいことをラップでやっちゃえばできる、ここで勉強すれば、
障害のある子って音楽に乗せると喋れるよっていう方も、はい、集まったことあるので、うん、すごくこういいと思いますね、つながるところ
が。なるほど、それは面白いですね、はい、きっとじゃあそれもやってくれて、
はい、そうですね、多分当日は
やってくれる
んではないかなと、はいはい、
そして他には、
そして次は、はい、チームサンキュー、
チームサンキュー、
はい、
ラジオサンキューチームじゃないんですけどね、はい、チームサンキュー、はい、どんなチームが、
はい、ここは名古屋ライトハウスの福祉職員が、はい、いろいろ社会貢献活動をしてるんですけども、福祉といってもその本当に地域づくりにつながっていくと思うので、はい、できるところっていうことで公園の清掃活動とか、いろんなイベントでパフォーマンスを、ダンスのパフォーマンスなんですけど、で結構そのパフォーマンスが本気でやってるので、とてもかっこよく踊ります。
ライトハウスの副職員の皆さんなんですね。
そうですね、
チームサンキュー、
はいはい、
へー、かっこよく踊ってくれるパフォーマンス、
はいはい、
そしてチームサンキューがあって、
で次は林智美さんのお話も
私のお話もあるんですね、
はい、
はい、じゃあぜひ皆さん来てください、はいはい、またちょっと打ち合わせさせてくださいね、
はいはい、で次に相葉孝臣さんなんですけども、
はい、相葉くんね、
はい、
はい、
ラジオにも出たことがあります
ね。そうですね、はいはい、この間小牧のイベントで、はい、一緒に司会されてましたね、相葉くんはね。
相葉くんは重度の障害はあるんですけども、声を使ってそれを仕事にしたいというか、いろんな伝えたい思いがたくさんあって、はい、病院とかでもボランティアで朗読のこともしてますし、あと本当に今は大人気で、イベントに引っ張りだこで司会業とかも
そうなんですよ、
やってまして、
その命の朗読の相葉孝臣さんが、
はい、
じゃあ朗読をしてくれるんですかね、はい、ほんといい声されてますからね、はい、
本当に放送の学校まで入って、
そうですね、はい、本当に、
はい、
今瀬戸にあるところ の仕事を在宅でね、やられてたりっていうこともされてますね、はい、そして
そうですね、イベントそのステージとしては、はい、相葉くんが最後の鳥ということで、
はい、
はい、出ます。で1日を通して、はい、福祉のお仕事の紹介だとか、作品展示とかはしてまして、で、福祉の仕事の、展示のところでは、その当日来てくださる事業所さんのパンフレットとか人材募集のところとか、もう置きますので、ぜひ本当に福祉にちょこっとでも興味がない方も来てくれていいんですけど、
はい、
お仕事を考えている方は来てもらえると、その場でそこの職員と話もできますし、すごく楽しいイベントですので、福祉の仕事は楽しんだよっていうことが伝わるといいかなとは思ってるんですけども、
そうですね、はいはい、スタンプラリーもあるんですね。
そうですね、
はい、
各部屋を巡ってスタンプを集めると、この参加している事業所さんの、製品、
はい
はい、がもらえるんです。
ちょ
っといろんなものが、いいですね、人参とかもあったりとか。
なるほど、人参畑で育ててる、
すぐ多分人気になるので少なくなっちゃうと思う。
新潟さんの事業所やってる。
そうですね、
あ、そうなんですね、はい、いいですね、
はい、いろんなのがあります。
で、会場バリアフリーなので、車椅子の方も安心してお越しいただけて、はいはい、もう日比野駅からすぐですよね。
真上です ね、ほぼ
もう本当にすぐですので、公共交通機関を使っても来やすい場所かなという気がいたしますね、はい、はい、じゃあいろんな分野の方にね、ちょっと興味があるっていう方も、またご家族当事者の方や、福祉って何かなぐらいの方でもね、 いいですから気軽に来ていただきたいと思いますが、どうなんですかこの、まあ、名古屋市4区なんですけど、割とこうやって近い地区ってことがあるので、 あるんですか連携することって。
そうですね、これ実は合福市インザウエストってなってるんです。
はい、インザウエスト、そうですね。
これ何ぞやっていうところで、実はあの名古屋市16区が、はい、4つの県域に分かれてるんです。ちょっと、まあ、16区まとめてはかなり大きいので、で4つずつ分かれてる中の西ブロックって言われるエリアなので、まあ、インザウエストと。
なるほど、西区は入ってないけど、
西区は入ってない、そうなんです。西区は北ブロックに入ります。
なるほど、16も区がありましたっけ。
16あります。
そうなんだ、西区は入ってないけど西ブロック、
西側のね、そうなんだ、
地区っていうことでね。すごいですね。でこの黄色のとても素敵な、なんかなぜかパンダちゃんがついているこのチラシなんですが、このフライヤーのデザインも B 型の事業者さんがしてくださったんですね。
これあの実は4区とは関係ないんですけど、大春にある、まあ、コードさんという B 型の事業者さんで、はい、今すごく今あちこちで、活躍中で、いろんな、まあ、リサイクルの、自主製品を作ってまして、はい、これがこの間、米表のコンペで最優秀賞を取ってり、この間はあの東京の方の、はい、オリンピックにちなんだけどちょっと忘れましたけど、そのいうような大きなコンペでどうも入選したそうで、でこれがまあ商品として売り出していくような、
はい、本当にすごくおしゃれな、おしゃれな B 型で、あの名古屋のパルコとかアフトとかにも卸して売ってるようなものも作って、
なるほど、ということでコードさんにデザインもお願いして、で IHR ブリュットのパートナーシップ事業の一環ということなんですね。まあ、福祉というとなんとなくこう大変な仕事だってイメージを持っている人も多いと思うんですけど、もう福祉歴は長いんですか、福祉職は。
そうですね、実は僕30まで仕事してなかったんです。
仕事してなかった。
、はい、
それはあの何にも、まあ、
そうですね、ちょっと学生、大学は東京の大学で、そこで東京でブラブラと。
学生時代は福祉
全く関係ないです。
あ、はい、
はい、全く関係ない学部で、ちょっと東京でニートじゃないですね、アルバイトしてました。そっからまあちょっと理由は、まあ、家族がちょっと倒れて、どうしても帰ってこなきゃいけない理由で、まあ、帰ってきた中で、さてじゃあどうしようかと、まあ、親の看病見ながらやれることなんだろうかと思った時に、またまたま学生時代にボランティアで、あの障害の方をかかってたので、何気なくじゃあヘルパーでも取ろうかということで、ヘルパー資格を取って3年ぐらい働いてて、そっか、なんか一ヘルパーって対個人との対仕事なんですけど、その中やっぱりいろんなことが気になってしまって、やっぱりなんかうまく制度って変わらんねと、その人ので困ってるけど困った声が上げれない、相手にされないっていうのがあって、たまたまこの今いる基幹センター、前は地域生活支援センターっていう職種は、行政から委託を受けてるから行政に直結してるので、要は自分がその地域で拾ってきた何か課題とか気づいたことを直接行政に言える立場になるっていうのは、まあ、僕にとっては本当にこう一番いい職種なんだろうなって思いまして、でたまたま誘われて即入って、でそれからかれこれもこのセンター11年目に、
それがやっぱり自分に合ってたんですね。
も仕事が楽しいんです。
いいですね、
まあ、見つけれてよかったなと。
本当ですね。長尾さんは、
私も全く関係のない大学に通ってたんですけども、まあ、その時にあのちょっと身体障害の方のボランティアをしたことありましたけど、そのボランティア、まあ、一緒に泊まったりとか、一緒にお風呂入ったりとかもしますし、すごく楽しかったんだけどすごく大変だったので、福祉の仕事はしないって思ってたんですね、実は、はい。まあ、だけど大学、まあ、就職活動とかいろいろしてる時に、まあ、ちょっとすごい厳しい時っていうのもありましたけど、その中でいろいろ考えてる中で、まあ、人の手助けをしてそれがお金になるっていうのはとってもいいことだし、あのそんな素敵な仕事はないんじゃないかなっていうのもありますし、まあ、ちょっといろんなことあったんですけど、 でやっぱり福祉の仕事だっていうふうにちょっと降ってきたというか、
降りてきたんですね。
降りてきたんですね。で、あの老人ホームに最初は、特別養護老人ホームに入って、で入ってすぐも楽しかったんです。本当に知らない世界で、本当にこうおばあちゃんたちの話も楽しかったし、はい、で、まあ、特別養護老人ホームで4年間、まあ、働いて、ちょっとその後2年ぐらいはちょっと休みが全然なかったので、2年ぐらいちょっと遊ばせてもらって、ちょっといろんなことしてましたけど、でその後はの埼玉にある知的障害者の方の入所施設でまた5年間働いて、まあ、その初めに老人ホームで働いた時からもう仕事はずっと福祉でいいなって私は、
合ってたんですね。
そうですね。目の前の人の方とね、助けてそれが仕事になるっていうところだし、まあ普通に OL とかだと、こう何のために働いてるのか分からなくなりそうな、あの想像なんですけど、してたけど、福祉の仕事っていうのは本当に助けて、で良くなってとかっていうのがもうすごく実感できるので、本当にいい仕事だな。まあ大変なことありますけど。
そうですね。
で、まあその埼玉の行って、まあちょっとまた名古屋に戻ってきて、まあいろいろ間ヘルパーとかもやりましたけど、まあ縁があって今またこの相談員っていう仕事をして、またちょっと幅が広がってる感じはしますね、相談員の仕事っていうのは。
またなんか最近資格を取られたんですよね。
そうですね。
名刺には介護福祉士介護支援専門員があるんですが、はい、また増えて、
はい、2年前に精神保健福祉士っていうの勉強をして取って、相談員っていう仕事は本当に、まあ、心理的なところだとか、まあ、精神の方の障害の特徴を知ってることでうまくいくこととかあるので、まあ、相談員としてはその資格が必要かなと思って、はい、
幅が広がってね、副センター長、
僕は資格はないですけど、
いやね、でも素晴らしい。でも皆さんこう仲いい感じなんですね。
そうですね。
センターは
センター仲いいです ね、
ね、
毎日お昼はみんなでご飯食ってます
。だって前太田裕也さんが出てくださった時も、はい、長尾さんが、はい、もういい人がいるんです、ぜひ出してくださいってね。それ太田さんで、その後海田さんはもう絶対に言ったら、やっと今日実現いたしまして、は
い、ありがとうございます。
はい、そうだから離職率って結構高いって言われてるんですけど、ね、やっぱりハマるときはハマるんですよね。
そうですね、やっぱり離職しても戻ってくる人はいますよ。またやっぱり福祉の仕事だって戻ってくる、
ね、福祉を渡り歩く方も結構私の周りにも多いですから、はい、福祉が嫌じゃないんですよね、たまたままた違うものを、よく大人の方を関わってて、もっと小さい時から関われればよかったのにということで子どもの方に行かれる方もいますもんね、
はい、多分皆さん福祉の仕事は好きだと思います、ただ人間関係でこじめることは、これどの職種もそうですけどね、そこが一番もしかすると大変なのかな。
そうですね。なんかこう何とかしたいって思いが一緒だけど、こうやり方が違ったりすると、そこでちょっとね、行き違いがあったりとか、そういうことですよね、はい、きっとね、はい、まあ、多分イベントに来ていただければ、楽しいな、ちょっと働いてみたいなとか、あ、ここの事業所どんな風かなっていう、そんな気持ちも生まれると思いますので、ぜひ7月7日土曜日、名古屋学院大学日比野学舎1階6階7階と3箇所あるんですね。
当日は一応全校舎貸し切り、
貸し切りで、
貸し切りです。会場としては1階と6階と7階。
素晴らしい。10時から午後3時半までで、参加無料で、予約不要でお越しいただけますので、このね、Go 福祉 in the West、 その下に、未来へ続く道のそばに福祉がある。かっこいいですね。そうなんです。福祉ってこう関係ないんじゃなくて、私たちもいつか、弱ったり、ね、できないことができたりっていう、きっと誰かに助けてもらわなくちゃいけない時がね、来ますもんね、だから知っておく、見ておく、聞いておく、知ることっていうことは大事かなっていうふうに思いますね。はい、じゃあラジオを聞いてる皆さんにぜひ PR を。
ぜひ当日ちょっと瀬戸からだと遠いですけど足を運んでいただければ、一緒に楽しめるかなと思っております。
ぜひ皆さん来てください。
はい、ぜひ瀬戸尾張旭長久手からも来ていただいても、まあ、このイオン区の事業所で通うとかね、ね、働くとかぜひできますので、ぜひ皆さんいいところ見つかるんじゃないでしょうか。また自分に合ったサービスということだけじゃなく、こうどんな風かなって感じで覗きに来るという、そんな気持ちでも大丈夫ですからね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。当日は私林智美もおりますので、何をやるのかちょっとドキドキしておりますけども、ぜひよろしくお願いいたします。はい、またぜひね、遊びに来てください。
はい。
はい。今日は7月7日号福祉、名古屋学院大学日比野学舎で、開催されるということで、港区障害者機関相談支援センターの海田博之さん、そして長尾清美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。